表現の時間だ。
ゆんゆん白書。
この番組はドラクエ好き絵描きゆんゆんが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。
出発。
今日は11月30日木曜日です。カメラの日です。
カメラの日です。さあ、珍しくですね、パートじゃないです。今からね、もう、お迎えですね。本当にもうどうしようもないな。今時間は夜の12時22分ぐらいです。終電でね、寝過ごした人がいるんですよ。全く寝過ごして3駅ぐらい先まで、いや4駅ぐらいかな、先まで行っちゃって、でもう戻る方の電車がないらしくて、迎えに行きますよ。もう本当にね、めんどくさいったら。で、私が今何をしてたかっていうとですね、ドラクエ10のね、メタキンコインをね、周回してたんですよ。ニジパパラジオのニジパパさんと、あとテイタンさんと、あとDJ ケンタロウさんのシュプさんっていうね、キャラクターと4人でね、メタキンをぐるぐる回して、すごいレベルが上げれるんですよ。メタキンっていうのがね、経験値がいっぱいもらえるので、でそれをいっぱい回してレベルをガンガン上げてたんですけど、あと2周ぐらいしたら終われるかなと思ってたところに、電話かかってきて、もう酔った上に寝過ごして、3駅ぐらい行っちゃいましたって言ってかかってきて迎えに行くんですよ。まったく、まあほぼほぼ、パートに行くのと距離が変わらないんで、じゃあまあついでに収録しながらね、ちょっとプリプリしながら収録をして運転してます。まあ真っ暗なのでちょっと怖いですけど、まあ車が少ないんでね、大丈夫かな。ちょっとね、霧が出てますね。霧がちょっと見にくいから、あんまり飛ばさずに行こうと思います。そういえばなんか駅に出るのに新しい、あれが出口、新しいなんか道ができたので、すごく早く近くなったっていうのを聞いたんで、ちょっとその道で行ってみようかな。ってことはもうめっちゃ早いかもしれないですね。そうそう、さっきドラクエ10で私が入っているチームっていうのがあるんですけども、チームドアラジっていうね、DJ ケンタロスさんの、ドアチャッカレディオっていうポッドキャストの番組があるんですけど、その中の、チームがあって、ドラクエ10の中でね、でさっき何があったかっていうと、ドアラジのケンタロスさんとサブパーソナリティのピチカートミルクさんと、あと、TA の、兄さん、 TA はもう言わんとくけどの3人がツイキャスをされてて、でツイキャスをしてる時になんかピチカートさんがなんか PS4 から動画配信ができるのかな、なんか YouTube に、でその配信をしてなんかもたもたしてあったけどあのもたもたさがまるで自分を見てるかのようでしたけど旗から見たらあんなんなんですかね、私もね、なんか私とそっくりとか言われてましたけど、言われてねピチカさんかわいそうだったけどまあ私も自分で私みたいと思いましたけどね、うん、でその動画配信としてなんかチームの集会場で、うん、なんかあのテストというかね、なんかあの配信テストみたいなのをされてたんですけど、ケンタロスさんの方から、まあ、詳しいことはまた後日ある、告知があるそうなんですけど、なんか今日告知された内容では、12月の9日に、イベントをするそうです、うん、あのチームのイベントで、あ、大戸屋じゃない、ここでいいのかな、チームの、イベントではないんですけれども、一般向け誰でも入れるような、イベントを、されるそうなので、また、ね、時間とか場所とかはまだあの告知されてないんですけど、12月の9日土曜日って言ってたかな、あのイベントがあるそうなので、ドラクエ10をされてる方がいらっしゃったら、まあ、9日の夜だと思いますけども、うん、あのちょっとね遊びに来たらいいかなと思います。勝手に私も、便乗告知をさせておいてもらいます。何をするかは私もわからないんで、あの行けたら私も行きたいなと思います。あのチームの人じゃなくても全然大丈夫だし、なんかゲームドラクエ10やってなくても、YouTube の方でピチカードミルクさんが配信したり、多分あの兄さんの、方からツイキャスをしたりされると思いますんで、そっちを楽しんでもらうっていうこともあのできるかなと思います。なんかあこれはここまであれなんだね、よいしょ、うん、ちょっとどこまで道が続いてるかがちょっとよくわかんないけど、ここ行けるのかな、よいしょということで、駅に着きましたので、ただただ便乗の配信になりましたけれども、これ道続いてんのかな、ちょっと道が入り組んじゃっててよくわかんないけども、これでいいのかな、あ、なんか新しい道が開発されてちょっと広くなってますね、駐車場がなくなってる、あ、で道が広くなってる、はい、ということで簡単な、配信になりましたけど、今日はここで終わっときたいと思います。ではそろそろお宿に戻ります。
じゃあ一旦お宿に帰ったんですけれども、やっぱりちょっと、のこのこ出てきましてですね、ちょっとハッシュタグ読みをしたいなと思います。っていうのはね、今日が11月の30日で、まあもうすぐ12月になっちゃうんですけど、せっかくなんでね、11月分のハッシュタグを読ませてもらおうかなと思います。はい、11月1日、ピスケさん、ユンさんのスマホアプリ切り替えたらすぐアプリ落ちるってどんだけスペック低いんだろうわら、アプリ立ち上げすぎとかではないのかな、はてな。うん、それがですね、そんなに立ち上げてはないんですよ。いや、基本ドラクエ5やるときはそれだけにしてるんですけど、途中でね、なんかLINE が来たりとか、まあ、Twitter とか来たりとかね、通知来たりとかすると、ついね、ちょっと覗きに行っちゃうんですよね。まあ、それがダメなんですけどね。そうするとドラクエに戻った時にもう一番最初のスタートに戻っちゃうっていう現象なんですよ。で、さっきのやってたのが記録されてない。で、記録されてる、なんていうのかな、応答セーブをされてる時もたまにあるんですけど、されてない時もあるんですよ。で、それでね、またやり直しやん、みたいなことになって、で、それが続くと、ちょっとこう、萎えてくるっていうね、感じですね、今ね。はい。もう年内ちょっと無理そうですね。いや、でも12月もうちょっと追い込みたいと思います。はい。次、巻貝さん、完全非公認、勝手にドラゴ部応援団東京支部より、前回の心温まる秘話シリーズに続いて、お、久々のドラゴ部、おー、この冒頭は素敵だ。うんうん、ユンさんの声もいつも通り元気そうだなってなって、次、ひっくり返った。でも素敵だよ、ミヤさん。ということで、ミヤさんなんかやらかした回でしたね。勝手にドラゴ部応援団東京支部作っていただいてありがとうございます。もう公認でもいいですよ。完全非公認って完全公認でいいですからね。はい、応援してください。ありがとうございました。はい、次、湘南のラムノリユウさんからありがとうございます。冒頭69日目を聞いて、スーファミ版を当時小学生の湘南ラムはカジノのスロットで大当たりして億万長者になった記憶が蘇りました。いいですね。スロットって大当たりするんですね。することあるんですね。もう全然ダメですよ。何回行ってもすっからかんですよ。で、結構ね、ドラクエ5ってあんまりなんか稼げなくって、お金がモンスター倒してもそんなに稼げないんで、結局防具とかを売ったりとかねしてお金作ったりとかなんですけど、なんかカジノでコインに変えちゃうとなんか負けちゃうんで、もうどんどんお金も減っちゃうし、今ね、子供たち連れてカジノに行ったりもしてるんですけど、もうカジノ向いてないですね。ね、前のメックさんと一緒でね、もうちょっともうカジノ無理かな。どうやったら大当たりするのかな。誰かが、ここの台いいよとか教えてくれるっていうのを前言ってましたよね。私それ忘れてました、今の今まで。じゃあちょっとそこ行ってみようかな。はい。で、次、ヤギニョンさん、冒険69日目、ユンハクでまさか音亀フェスの名前が出るとは、良くも悪くもポッドキャスト界は狭いですよね。私は聞くだけですが、この時期の楽しみなイベントです。メックさん頑張れって、頑張りどころは終わっているかもしれないけど、笑。はい、 おとがめフェスもね、私も全部はリアルタイムでは聞けなかったんですけど、メックさんとコロさん、親バカゲームミュージアムのコロさんのところぐらいはなんとか聞けたんですよ。でもね、携帯の充電がもう 18% とか 15% とかに減っていって、電車も乗ったりとかでなんか電波も悪くって、まあ必死で、なんとか聞きながら、ちょっと波がだぐんだりとかね、あ、メクさん頑張ってるとかね、思いながら聞いてましたよ。はい。またね、時間がある時にでも、ちょこちょこでもね、音がめフェスの最初から最後までを聞きたいなぁと思ってます。はい、もう一つ、ヤイニャンさん。冒険69日目。気になったので、MP は普通はマジックポイントではなくてマジックパワーですね。ついでに CD シアターではパパを連れて城に帰還した後、子供たちがスラリンのお墓に報告するシーンがあり、うるっとします。CD シアターでは一番好きなところです。これでね、私が気になったのは、CD シアターっていう言葉でして、で、これも私、ツイッターでも返事してるんですけど、CD シアターって何ですかって聞いて、そしたらね、答えてくださって、CD シアターはドラクエを元にしたボイスドラマ、かっこ音声劇です。ドラクエ1から6まであります。名前の通り CD で販売されたのですが、今では入手困難だと思われますということなんですよ。なので、CD で、まあ音声だけでドラマになってるってことなんですね。なんか昔漫画とかもなんかそういうのがあったような気もしますけどね。そんなんがドラクエにあったんですね。まあ今入手困難ということでね、ちょっと聞いてみたい気もしますけど、どんな声でね、やってるのかなって気になりますね。MP はマジックポイントじゃなくてマジックパワーなんですね。ほんなら HP は、HP は、ホットパワーじゃないよね。HP はヒットパワー？あ、ヒットパワーか。パワーをヒットするってことで減っていったりするのかな。まあ、気が向いたら調べます。今調べないっていうね。はい。次、クレイジーさん。ユンユンさん、やる前に余計なアプリをタスクキルするとタイムリープがマシになることがありますよ。 iPhone ならホームボタン2連打するんですけど、 Android はわからないなということで、これもね、私返事したんですけど、タスクキルって何ですかっていう、私 Android なんですけども、そうすると、パソコンで一緒に立ち上げすぎるとスマホも重くなるのです。こまめにやるとタイムリープ減るし、電池の減りも良くなりますよっていうことなので、なんかいくつか紹介サイトを、送ってもらったんですけど、タスクキルっていうのは、なんていうかな、他の立ち上がってるアプリとかをこう、落とすってことなんじゃないかなという。感じですね。で、一応私調べて、あ、なんかこう、右とかにこう、立ち上がってるアプリをスワイプするっていうんですかね。で、落とせるっていう感じになるそうで、はい、それはもう覚えました。まあ、どうなることやら。はい、ありがとうございました。次、フリーダムチンパンジー佐藤さん。絵を描く旅なら倉敷をおすすめしたいなと思ったら、よく来られてたんですね。駅から近いのも倉敷美観地区のいいところ。岡山市街地は空襲にあったので明治時期の建物は少ないですね。夢二郷土美術館と伊豆市長界隈はおすすめできます。倉敷には勝てませんけどね、っていうことですね。 そうなんですよ。私ね、倉敷はわりかし結構行ってましてですね、まあ毎年っていうのはちょっとここ何年かはないんですけど、それまでは10年ぐらいは毎年行ってたぐらい行ってましたね。っていうのはね、岡山に知り合いの絵描きさんがいてですね、で個展をするときはもう必ず見に行くっていう感じで、で彼女ん家に泊めてもらったりとかね、ホテルに泊まったりとかいろいろだったんですけど、なんかわりかしね、倉敷は地図なくても歩けるぐらいにはなってます。また行きたいですね。なんかあまりこうじっくりとね、倉敷書いたっていう記憶がないんですよね。ちょっとさらっとぐらいはあるけど。でね、倉敷にすごい思い出があるんですけども、初めて絵を描き始めて、初めて一枚の絵を色まで塗って完成させたっていうのが倉敷だったんですよ。倉敷の川ありますよね。なんか船漕いでるようなあそこのなんか角ら辺からパノラマで描いた絵があるんですけども、そう、その絵をね描いて塗ったのが初めてこう絵を描いたって、こう全部ね仕上げてっていうのを、まあめっちゃ下手なんですけどね、っていうすごい記憶があって、またその話がねそのうちできたらいいなと思いますけど、なのですごい思い入れのある場所なんですよ。はい、ありがとうございました。次、鈴木さん一言、あ、おかよやハッシュタグ4泊とね、ダゲな時間とつけてくださってますね。そうそうそう、おかよちゃんと前飲みに行った時の、配信をね、した時のやつですね。はい、ありがとうございます。そして次、虹パパ生活さん。おー、1周年記念が近づいてくるんですね。これは要チェックやで。しかもポストカードですって、欲しいっすわ。いやー、応募者がね、来るかどうかが心配ですね。はい。まあ、今日この後ね、キーワード5つ目ですかね、を発表したいと思いますけれども、はい、5つね、集めて送ってくださる方がいればいいなと思うんですけどね、ぜひぜひ送ってみてください。はい、ありがとうございました。次、メックイン東京さん。え、おかよさん、スーパー銭湯だとこんな風呂の入り方するの？下半身を外に出して涼みながらお風呂ってで、犬神家の一族の足が上向いてるね画像が貼ってありますけれども、懐かしいですね、この犬神家の一族。私怖くってもう見たことないですけどね、これ映画も本も読んだことないけど、確かこのね、画像の池っていうかな、なんかわかる、水のとこはね、奈良だったと思うんですよね。で、なんか怖く、すごい奈良にこんなところがあるっていうので、なんかすごい怖かった気がするんですけど、まあまあ違ったらごめんなさい。違うかもしれない。はい、そんな記憶。いや、でもこれじゃないでしょ。なんか、あれでしょ？足と腕をこう、ね、ちっちゃい、こう、つぼ湯みたいなのに引っ掛けてね、お尻をこう、ちょっとこう、くの字に沈めてるみたいな。私もこれやりますね、よくね。はい。ああ、銭湯長らく行ってないですね。大阪でね、すごい好きなスーパー銭湯があるんで、また連れてってもらいたいな。はい。スーパー銭湯ね、すごいいいのは、もう子供たちが大きくなってきたんで、男風呂しか入れないんですよ。だからね、私、スーパー銭湯行ったら、もう完全に一人でもゆっくりできるんで、もうめっちゃ好きですね。で、ジョンは、もうね、ひっちゃかめっちゃかでもう大変らしくて、もう全然疲れ取れへんわって。で、すぐに上がりたがるから、もうゆっくり疲れへんって言って、いつもイライラしてますけど、 あの1号の方はねもう4年生でねちょっとだいぶ落ち着いてきたんで、あんまりこうほっといてもって言ったらあれですけど大丈夫なんで、下がね、2号くんが暴れ回ってるらしくって大変そうですね。1号くんはもう出たらなんか漫画コーナーとかがあるところに行ってるので、そこでね早く出てそこで漫画を読んでたいっていう感じで、はい、ついてきますね、喜んでね。ありがとうございました。はい、じゃあ次、なるみさん、久しぶりに4拍、おかよさんの71回を聞いて、しゅんさんのゲストの61、62回、うっしーゲストの、66から68回、69回、メックさんはダウンロードだけ、おさもん話、初拝聴が最終回、リアルタイムのツイキャスも聞いてたけれども、改めて聞いても、面白かったっていうか、なんか巻き込まれました、バクなんかすごいいっぱい書いてくださってますね。はい、なんかいろいろ聞いてくださってありがとうございます。まあ、あのたまにでもいいんでね、あのちょこっとだけお耳解釈させてもらえたらいいかなと思います。ありがとうございました。はい、次、湘南のラムノリユさん、もう一回ですね。おかゆ会長の声がマイクの違いか変わって聞こえた。ブルースケッタ、フランスパンの上に何が乗っているの？鳥のトトロ焼き、あいつ出てくる、バラ。今回も面白い、おもろいわ。はい、ありがとうございます。トトロ焼きね、ごめんね。トトロに悪かった。ジブリに怒られるわ。はい。トロロ焼きでしたね。ブルースケッタも私未だにちょっとわかんない。フランスパンの上になんか、バターじゃないね。なんかおかず系のものが乗ってるっていうやつですかね。まあ今度、まああのお店はちょっとね、あんまりいまいちだったんで、ちょっとね、お店選びを失敗したんで、ちょっと申し訳なかったんですけどね。またどっかで出会えたら注文してみたいと思います。私の、IC レコーダーで録音してたんですけど、あの、2台あって、レコーダーがね。で、おかよちゃんの、こう、首元とかに ひっつけさせてもらったのと、で、私の方の机に置いたのと、があったんですけど、まあ、なんかもう、どっちもどっちだったんですけど、まあ、合わせてもずれそうだし、なかなか綺麗に撮れないなと思って。まあでも、おかよちゃんの方の声をね、しっかり拾ってる方の方が聞きやすいかなと思って、そっちの IC レコーダーの録音を使ったんですけれどもね。ちょっとね、飲み屋さんシリーズ、なかなかちょっと録音綺麗に撮れないんで、ちょっとよう考えたいなと思ってます。はい、ありがとうございました。次、ガミオちゃん、過去木村哲夫さん、こう言っていいんかな、69日目拝聴。僕は娘息子ビアンカで戦ってた記憶がありますね。当時はただひたすら進んでいてロールプレイしてなかったな。確かに主人公大変すぎる、ちょっと城で休みたいよねに笑いました。そうなんですよ、もう大変ですよね、もう冒険ばっかりね。ちょっとね、お城でちょっとこう政治をねちょっとぐらい政治した方がいいんじゃないかなとも思ったり、ちょっとゆっくりしたいですよね。もう私も今娘息子を連れて、まだ奥さんは入ってきてないんですけれども、ちょっと息子、娘でうろうろ世界中うろうろしてるところなんですけどね。仲間モンスターがなかなか仲間になってくれなくって、結構時間がちょっとかかっちゃってますけど、またね12月初めぐらいにはあのドラゴブ収録したいと思いますので、もうのんびりタイプなんですけど、あの聞いていただけると嬉しいなと思います。はい、次、和を研究会さん、69日目配置。あ、これ一緒ですね。和を研究会 がガミオちゃんなんですね。同じ文章でしたね。ありがとうございました。はい、続きちゃう次、鈴木さん鈴木さんと次が混じったうんこの話を企画するユンユンさんと、うんこの話といえば呼ばれるおかよ、ご飯を食べながら熱の入る二人 , 笑った顔二つ並んでますけど、そうですね、うんこちゃんのね話をね、したいなーってずっと一年ぐらい思ってたんですけど、でもまだ全部出し切ってないですねまだちょっと便秘が残ってますけど、全然うちらはね普通にご飯食べながら全然普通でしたけどね、はい、美味しく食べてましたけどはい、あ、次も鈴木さんですね。いやー、うーこを彼氏に例えるなど思った以上の広がりを見せていて、半分しか聞けていないので残りを聞くのが楽しみです。ユンユンさんの好感度は上がりましたし、かっこ笑。いや、これね、途中までだからね、最後の方に私の好感度が、だだ下がりのトークがあるんで、まあそこでだいぶ下がったことでしょう。まあいいやちっちゃい頃のね、若気の至りですよ。はいはい、次ミクイン東京さん、うちの奥さん、あ、うちの嫁さんは硬さで名前を呼び替えてますね。硬い方からうんこさん、うんちさん、うんにょさん、うんぴーさん、基本継承付きで呼んでいますね。うん、これなんかすごい分かりやすくていいですね。まあ3がついてるんで多分おかよちゃんも怒らないと思いますけど、一応なんかおかよちゃんのランキングではうんちさんが正式名称で、うんこさんはちょっとこうその下になるって言ってはりましたね。まあでも全部3がついてるんでこれすごいなんとなく想像ができていいですね、この呼び名はね。私もなんかそんなん、なんかちょっと拝借させてもらおうかなって思いましたよ。はい、メックさんありがとうございました。次、フリーダムチンパンジー佐藤さん。二号くんにキュンキュン。サッカーボールのイラスト。うちの次男のスポーショーバスケも最初はかなり迷いましたが、今はやりたいことをやらせてよかったなと思ってます。長男はボーイスカウトから少年野球に変わって高校卒業まで野球してました。案外忙しい時は他のお母さん方に助けてもらえてますよ、ということなんですけれども、ちょうどね、前の土曜日に練習にまたちょっと体験させてもらう、1ヶ月体験してもいいって言われたんで、もう2回目の体験行こうかなと思って連絡したら、あ、ちょうどその時ね、めったにない休みなんですよって言われて行けなくって、で、次の土日もなんか試合があるそうなので、それもちょっと体験できないっていうことで、次体験できるのが、12月の2週目ぐらいのなっちゃうんですよ。で、まあ、その頃までにね、まだ覚えてたらまたちょっと体験してみてもいいかなと思ってるんだけども、ボーイがね、2月にちょっと役員来年度の決めたりなんかもするので、1月中ぐらいにちょっと悩んで、決めたいかなと思ってます。なんかね、もうどうしようって感じですね。まあ本当やりたいことをやらせてあげたいのは山々なんですけどね。ちょっとね、親の負担、あとちょっとボーイの方も知り合いに誘われて入って、その知り合いが団長なんですよ、今のボーイスカウトのね。団長さんがなんとうちのすぐ近所に住んでるので、なかなかちょっとね近所付き合いもあって簡単に決めれないっていうところが心苦しいんですけどね。まあでもやりたいことはやらせてあげたいのは山々 なんですよね。まあ、もうしばしちょっと様子を見ようと思います。ありがとうございました。次、虹パパ生活さん、第73回拝聴、キーワードプレゼント、前の分まで言うてますやん。さて、スポーツ少年団的は、親の負担、大変な気がしますね。最近は遠征とかよく行きますし、出費が怖い。でも、やらしてあげたいのも親心。もう本当そうなんですよ。ねえ、県内だったらまだ、運転でね、車出せたりもするんですけど、県外に行くってなると、ちょっとどうしてもね、私、運転に本当自信がなくって、しかも、よそのお子さんたくさん乗っけてとかね、いやー、ちょっと本当に無理だったんですよ。なので、ちょっとそこを本当にね、運転できる方にお願いして、ちょっとガソリン代とかね、払いますからみたいなんで、できたらいいんだけどね。姉が、甥っ子のね、サッカーをすごい応援してて、もうすごい車出したりとか、すごい、ね、送り迎えしたりだとかやってるのを見て、まあ大変だなと思ってたんですけど、まあまさか自分がねっていうね、でもね、やりあんなにやりたいんだったらな、狭間にまだいます。はい。次、コロさん、親バカゲームミュージアムですね。初めて敵施設の破壊作戦が成功。なぜか爆破したはずの敵基地をバックにメンバー全員で記念撮影。浅沼遊撃兵の髪型がなぜかアフロなのかの疑問には一切お答えしません。わら。はい。いろんな、ハッシュタグついてますね。バッドダディ放送局かなと、逃げ朝さんと、おさろぼばなしさん4拍、もちろんのゲーム好き、ゲーム大好きデラックスさんのハッシュタグがついてて、画像が、これ何のゲームかな、なんか、戦う人っぽい、戦闘服着た人っぽいのがいっぱい並んでますけど、私のキャラどれかなって聞いたらね、右から二つ目の、一番右がカンナちゃんらしくって、二つ目のなんかマスクみたいなしてる黒髪のね、男の人が私のキャラだそうですよ。コロさんいつもね、ポッドキャストの人とか、の名前とかでキャラ作って遊んでるそうなので、まあ、今回もね、ユンユンが、紛れ込めたということで、ありがとうございます。はい。そして次が、はい、春ママさん、最新回聞いてます。我が家もお兄さんが少年野球入ってて、ほんと当番が大変でした。結局本人のやる気が見えないのと、いろいろありのでやめてしまいましたが、負担さえなければね、しかしシュンとなった時に帰ってきたらよかったのでは、とも思い。そして続いて、同じく春ママさん、空体験しちゃったらやりたい言うよね。しかし、休みがなくなるというのは考えてないよね、多分。いや、ほんとそうですよ。まあね、体験をね、させちゃったのは私なんですよね。そうなんですよね。でもなんか、すごいウキウキしてたのを、まあ自分が言ったことで、なんかシュンって落ち込んじゃって、もう練習も見ないし、もう帰るって言った時に、あ、なんかこう、ちょっと言い過ぎたかなっていう後ろめたさ感がね。いや、まあ、ちょっと見るぐらいいいんじゃないみたいな。ちょっと体験してみるみたいなになっちゃってるね。まあ自分のせいなんですよね。まあ、あんだけ楽しみにしてたのを、まあ、このぐらいのことでへこたれるようだったら、まあ、やらなくてもいいよねっていう、ちょっと、計りにかけた感じもあったんですけど、まあ、あんなになんかこう、ちょっとシュンってすると思わなくって、ちょっと慌ててこう、ちょっとこう持ち上げちゃったら、めっちゃやる気になっちゃったっていうね。もう、振り幅が激しいから、ちょっと、ちょっとね、
やる気にさせすぎちゃったなっていう気もするんですけどね。まあもうあと2ヶ月ぐらいは悩みたいと思います。はい、ありがとうございます。次も春ママさんですね。メンマね、私も苦手なんですが、三つ葉のは美味しかったよ。サクッと噛めて。ラペッシュのモンブランは美味しい。川端風太郎は高すぎて手が出ないね。高いだけあって美味しいんだけどさ。あとモンブランじゃないけど、ラクラっていうケーキ屋さんのマカロンが美味しいです。っていうことはですよ、っていうことは、まあ、こんな、めっちゃ、ローカルなんですけど、春ママさんもしかして、ね、奈良の人なのかな？この三つ葉っていうところのラーメン屋さんもね、奈良にあって、すごい行列のお店なんですよね。で、ラペッシュはまだ私は未体験で、で、川端風太郎もね、高いっていうのもご存知なので、おうおう、もしかして同郷かしらって思ってるんですけどね。川端風太郎のケーキはね、1個ですよ。1個、800円ぐらいとかしますね。もうめっちゃ高いんですよ。はい。まあ、この間ちょっと我慢できなくて、ちょっと落ち込んだ日があったんで、シャトレーゼのモンブランをね、買ってきて、まあ、食べちゃいましたけどね。まあ、カバタフータロも年内に一度は食べたいなと思ってます。また、ラクラっていうね、ケーキ屋さんのマカロン、ちょっとラクラも調べたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ次、テイタンさん、うんうん白書、うんねえと、いや、ゆんねえと、おかよさんのうーちゃん話を聞いていたら、自分のうーちゃんが頑固に出てきてくれなくて困った。これは呪いか？呪いですね。ズバリ、うん、呪いです、うん。とうとう、かかっちゃいましたね。はい。聞いてくださってありがとうございます。で、次もテータンさん、そういえばユンハクでドラクエ10の話をほとんど聞いたことないような、ユンネーの10での、エピソードを聞きたい。あー、そうかな、10の話ってあんまりしてなかったですかね。そうね、そうですね、あんまりしてないかな。なんかね、いろんなコンテンツがありすぎて、うん、何を喋っていいか、ちょっと一人で何を喋っていいかちょっとわかんないっていうところもあるんですけれども、今度ね、テイタンさん、今、ドハマりしてるからね、ドラクエ10に、ゲストに来ていただいて、ちょっと一緒にね、10の話なんかを一緒にしたいなとも思ったりしてますよ。昨日ちょうどね、テイタンさんとメタキン回して、ね、一緒に組んだりもできたので、まあ、また、ね、おしゃべりしましょう。はい。次、日清さんかな、これは。好きなポッドキャストで紹介されてるポッドキャスト、キャストを聞いて好きになって、で増えすぎて追いつかへんという幸せ、ポッドキャストという文化を教えてくれた旦那に感謝、過去もっと聞いてる旦那すごい、ハッシュタグは純不動ということでいっぱい、書いてくださってますね。僕嫁むすあんかけ5、4拍、大々だげな時間、こんちき、聞くラジオ、青春アルデヒドっていうハッシュタグがたくさんついてますね。なんか、ね、このね、横つながりというかね、それを聞いていくと、もうどんどんどんどん増えちゃってね、もう、取り留めもないんですけども、私も、なんかね、最近ポッドキャストあんまり聞けてはいないんですけど、ぼちぼちとね、聞いていこうかなと思ってます。ちょっと遡ったり、ちょっと最新に戻ったりとかして、すごいランダムに聞くタイプなので、その時のね、状況っていうのかな、 今日は5時間ぐらいもずっと会社で仕事しますっていう時には、あの1時間ぐらいとかの結構長いやつを何本も聞いたりしたりして、で、あの細切れに仕事をしてる時、家でちょっとし仕事をしてまたお迎え行ってとか、こう出たり入ったりとかっていう時は、なんか短い30分以内のやつとかを選んで、あの聞いたりとか、で家事するぐらいにはちょうどいい長さのを聞いたりとか、結構ね、私ね、あの長さで決めてるところがありますね。あの長いのが嫌だとか短すぎて嫌だとか、そんなんじゃないんですけど、なんかやるときにちょうどいい長さのものっていうのを探して、でこれはちょっとじっくり聞かないとなっていうものに、聞き流せないなっていうものに関しては、わりかしね、ちょっと後回しにしちゃうので、あの結構ゆっくり聞いてるんですけど、電車の中とかね、まあそんな風にあの聞き分けてますね。私のポッドキャストの聞き方でした。はい、ということで、今月の、ハッシュタグ祭りはこんな感じでした、皆さんどうもありがとうございました。という感じでね、あの月1回2回こういう風に一月分のをハッシュタグとか読めたらいいんですよね、っていうことに今気がつきました。はい、ではでは、今度こそお宿に戻れないですね。そうですね、キーワード忘れてました。今日のキーワードはどうしようかな、とうとう5つ目のキーワードになるので、そうですね、カレンダープレゼント、あの応募者全員にね、あの私が自分であのレーザープリンターで作る、今考えてるのは、まあ、B4 ぐらいのサイズで1枚もので、12ヶ月まで書いてあって、で周りにちょっとイラスト、私の、絵のイラスト絵の入れてみたいなのをちょっと考えてるんですけれども、あまりそんなに制作にすごい時間がかけれるわけでもないので、あの今まで描いた、まあ今年は水族館の絵がすごい頑張ったんで、あの水族館の絵のもので行こうかなと思ってるんですけど、作るのは割とまあ簡単に作るし、増刷もそんなにあの大したことではないので、あのまあそんなにね、100人200人なんか応募がないと思うんでね、あの全然気になさらずに応募していただけたら嬉しいなと思います。ということで、カレンダープレゼントのに必要なキーワードなんですけど、そうね、虹パパさんにも、全部の今までのキーワード言ってるやんってさっきハッシュタグに書いてありましたけど、あの、どこを聞いてもね、まあ、全部はわかんなくても、応募がしやすいようにっていうことで、言ってます。応募してほしいからね。ということで、1、2、3、4。5つ目の今日は、どうしようかな。あ、乗り過ごし。乗り過ごし。乗り過ごし。ジョンがね、乗り過ごしましたね、電車でね。ということで、乗り過ごし。じゃあ、言いますね、全部のキーワードね。言っちゃうんですよね、結局ね。1個目、海より山。二つ目、水玉うーこ、うんこじゃないですよ、うーこ、伸ばすうーこね、伸ばす棒のうーこ、次三番目、サッカーやりたい、サッカーやりたい、四つ目、かんぴょうは夕顔、かんぴょうは夕顔、そして五つ目の今日は、乗り過ごし、乗り過ごし。でこの5つのキーワードを、お便りのメールのね、どっかに書いていただいて、カレンダープレゼント、応募しますっていうことを書いていただいて、ユンハクの、Gmail、ユンユンハクショー@gmail.com、 に送るか、ツイッターの方の DM で、送っていただくか、ゆうゆう白書の公式の方でもいいですし、私の個人アカウントの方でもいいですし、どちらでも結構です。ハッシュタグの4白でもまあまあ、いいんですけども、キーワード5つ書いたら全員、キーワード書いて、それ見て送れちゃうので、良くないですね、やっぱりね。なので、Gmail が、DM の方で応募していただきたいと思います。で、応募していただけましたら、ちょっとね、番組の感想とかなんか、なんていうかな、こういう話どうですかとか、そういうのを送っていただいて、まあ、一言二言でもいいんですけどね。で、カレンダープレゼントっていうことがわかるようにしてもらって、で、住所とお名前を書いて送ってください。で、住所なんですけども、取りに行ける郵便局でも構いませんので、あと、それぐらいかな。で、一応年内に応募したいと思います、じゃあお送りしたいと思いますので、応募の締め切りなんですけれども、ちょうどこれ配信するのがだいたい12月1日なので、そうですね、12月の、15日にしましょうかね。まあ、約2週間ぐらいですけども、12月の15日まで受け付けていますので、そこまでに、キーワード5つ書いて、感想を書いて、カレンダープレゼント応募っていうことがわかるように書いといてもらって、送ってください。はい、長くなりましたけど、では、そろそろお宿に戻ります。